レートノース 84.2 タッくんの二択三択番組ナビゲーターのタッくんこと弁護士武田隆弘です。
こんにちは、アシスタントナビゲーターのすずです。
はい、今年初のすずちゃん登場です。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
遅くなりましたが、
はい、はい、年は明けましたけども、はい、最近なんか変わったことありました？
いや、そういえば実はですね、
はい、
私リスドールを退社いたしまして。
そうなんですか。
あの、夜のお姉さんはちょっと卒業させていただいて、
はい、
あの、今年1月からですね、なんと OL さんというか、
うん、
そうなんですよ。お昼間のお仕事の方に転職しまして、はい、日々、あの、お昼間の鈴として働いております。
うん、あ、そうなんですか。
はい、もちろんね、ラジオには、あの、月一はズズして出させていただきます、
ね。あ、なるほど、そうですか。
はい、実はね、お願いします。はい、
はい、ね、社長さん僕もよく知ってる人
なんですけど、ね。そうなんですよね。そうです、あの、地域は、あの、うん、こっちに優先で来ますと、はい、あの、もう、ちゃんと伝えてありますので。
あ、そうですか。あの、社長さんによろしくお伝えください。
はい。じゃあ、もしかしたらね、あの、聞いてるかもしれないので。
ああ、そうですね。はい、じゃあ、ちょっとね、あの、はい、ビシッと、かっこいいところを見せてくださいね。
はい、あの、こういう一面もあるんだということをね、ちょっと、見せていけたらなとは思います。
なるほどね。
はい。
やっぱり、あれですか、ちょっとお仕事、今、始まったばっかりですね。
うん、そうですね、うん。7日から、あの、スタートしたんですけど、
やっぱりちょっと、大変？
うん、ちょっとやっぱり夜の仕事とはね、違うことたくさんあるし、うん、覚えることもたくさんあるし、うん、あの、日本語を難しいってなりますね。パソコンで文字とか打ってると、漢字合ってるからとか、この言い回し合ってるからとか、
うん、なんか喋るのと書くのって違います ね。
違いますよね。そうなんですよ。はい、あ。フル勉強しております。
まあでもね、すーちゃん若いから。
ね。
フル慣れてね。
そうなんですよ。
で、OL のすーとしてです
ね。OL のすーとして頑張っていきたいですね。
はい、そうですね。
はい。
で、もってですね、今日は、
そうですね、
成人の日と。
うん、今日はもう、たくさんね、見ていただいてますね。お外にもたくさんいい天気なので人がいますよ。
そうね。
はい。
すーちゃんは成人式の思い出ってありますか？
うん、もう10年前なんですけどね。
何歳か分かっちゃうけど。
10年前なんですよ、実は。
なるほどね。
振り袖着ましたよ。
おぉ、
ピンクの可愛い振り袖着て、はしゃいでましたよ。写真いっぱい撮って、
うんうん、
前撮りもしたし、
うん、
今のね、成人式と、なんか変わりがね、10年前とあるのか分かんないんですけど、うん、もう、その会場で、
うん、
懐かしい、その中学校の同級生と、
はいはいはい、
みんなでワイワイして、
うん、なんか同窓会とかやったりするんだよね。
その後はもう羽目を外さない程度に。
ああ。なるほどね。
あの、次は、あの、うん、市の全部の中学校でやるんですけど、うん、その後の二次会は、うん、あの、中学校、各自の中学校で、実は私は。
うん、ああ、なるほどね。うん、そうだよね。
そうなんですよ。
僕ね、中学私立だったから。
そうですよね。
だから一人ポツンって感じで。
ああ、そうなんだ。
一人だけ帰ってたじゃない。一人寂しい思いがありますけど、
ね。ああ、それちょっと寂しいですよね。
そうなんです。
小学校の時の友達に会ってもやっぱ覚えてないって言ったらあれですけど、
うんうん、
なかなか、あれなんですかね、やっぱ。
覚えててくれてて、うんうん、あの、次の時は結構みんな声かけてくれて。
久しぶりみたいな。
うん、
よかった。久しぶりみたいな。
そうそう、よかったんだけど、その後じゃあね、みたいな感じになっちゃった。
まそうか。担任の先生とかもね、あの、見えてたから。
ああ、そうだよね。
うん、もう本当にあの、中学校でっていう感じでしたね。
なんかね、そういうのはですね、だから、まあ、成人式のようにね、周知の面々が一度に対する機会ってなかなかありませんよね。
そうですね。
ね、はい、お互いで安否を確認し合うというでも、とても有意義な ね、
まあ、ね、ことだと思いますね。会えるとね、たくさんありますし、うん、その何年かするとね、うん、連絡が取れなくなっちゃうっていうね、こともあるでしょうし。
はい、そうですね。うん、で、今日のね、相談テーマはまさにその、失踪です。
失踪。はい、うん。この話題について、リスナーの皆様からのメールをお待ちしています。あいつか FM 公式ページより、さっくんの2択3択までメールをお待ちしております。では、スタートです。
さっくんの
2択3択。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
点にたっくんの2択3択、ナビゲーターはたっくんと
アシスタントすずでお届けしています。
はい、それでは最初のコーナーはどうちゃんへの2択3択でーす。はい、これはですね、ネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについてですね、法律家である私たっくんが解説していきます。
はーい。
ですね、まあ、実際にあったね、判例とか判決と、まあ、見解が異なる場合もありますが、まあね、法律の解釈は一つではありませんので、まあ、こういうケースもあるというふうにね、聞いておいていただければ結構です。
はい、あんまりあってほしくないことですが、今日のテーマは失踪です。では、こんな事例からご紹介いたします。
はい、お願いします。
はい。失踪して7年経過すると死亡扱いになると聞いたのですが、その人が生命保険の被保険者の場合、保険金はちゃんと支払われるのでしょうか。 A 支払われる、 B 支払われない。
はい、はい、これはですね、まず答え言っちゃうと A ですね。
支払われるんですね。
で、うん、これは失踪して7年経過すると死亡するっていうんじゃなくて、うん、
はいはいはい、
7年経過して家庭裁判所で失踪宣告というものを、
はいはいはい、失踪宣告、
うんこれ、うん、そういうのを出してもらわないとですね。
あ、この7年っていうのが、うん、まあ、肝心なんですか。
そうです、そうです。で、とにかく失踪して7年以上経った時に、家庭裁判所に申し込んで、失踪宣告を出してもらうと、うん、失踪してから7年経った時点で死んだことになるということ です。
そうなんですね。手続きをきちんとすれば、
そうです。
その死亡した時の同じ扱いになるんですね。そうです。
だから生命保険も起きるし、相続も起きるし、ということになります。はい。
7年未満だとできないっていうことなんですね。
そうですね。はい。まあ、一応それは普通の通常の失踪宣告で、はいはい、例えばね、災害とか、うん、火事とか、まあ、あと戦争とかね、
う
ん、
あもう
そういう時に
行方のかがわからないっていう状態なんだ。
そう、ね、そういう場合は、そのね、災害の時から1年。
災害だと1年なんですね。
そう。で、1年で失踪宣告が認められて、はいはいはい、その場合は、その災害があった時点で死んだことにされる。うん、
じゃあちょっと地震、大きな地震とかがあったりして、
そうそうそう、
ちょっと家が潰れちゃって、その下にもしかしてちょっと、ね、うん、漏れちゃったっていう時は、うん、もうその場で、
そう。
なるんです、
ね。あと飛行機が墜落したりとかね。うん。いろいろあります。
なるほど。
うん、
はい。では、続いて、はい。兄弟が失踪してしまい、兄弟の税金、年金の督促状が来ているのですが、このまま滞納が続くと、兄弟名義の銀行口座など差し押さえられますか？ A、差し押さえを受ける。B、届け出をすれば回避できる。C、放置で良い。
答えはですね、はい、まあ、一応答えとしては A です。
差し押さえ受けちゃうんですね。
そうですね。
はい、
で、まあ、これはですね、
はい、
まあ、まず、その失踪宣告をまず出さなきゃいけないですね。
その7年経って、
うん、
失踪をまたその家政裁判所で、
そう、
出してから、
そう。で、うん、そうすると、7年間は生きてたことになりますから、
はい。
で、その間の税金は当然払わなきゃいけないことになりますね。で、そうすると、うん、その時に、銀行の口座ね、あったとすれば差し押さえられることもある。
差し押さえられちゃうんですね。
で、失踪宣告終わった後でもね、
はい、
とりあえず失踪宣告よりも後の、ね、7年経ってからの税金は発生しないんですけども、
はいはいはいはい、
その前のものについて、例えば相続した人ね、
その、
うん、兄弟とか子供とか。
亡くなって、その財産を相続しちゃった場合、うん、
それに差し押さえをする場合
もある。7年分の、その、分は払わなくちゃいけないんですね。
そうです。
なるほど。はい、では続いて。
はい。
失踪宣告について質問です、
はい、
父親が失踪して15年以上経つので裁判所に失踪申告の申し立てをする予定です、うん、そこで質問なのですが、母親は婚姻関係を解消したくない、今更旧姓に戻ると手続きが面倒とのことなのですが、可能でしょうか、
はい、
A 可能である、 B 解消しなければならない。
これはですね、
はい、
A です。
そうなんですね。
そうです。
はい、
で、まあ、要は、
はい、
死ぬのと一緒なんで、
うんうんうん
うん、結局ね、旦那さんが例えば死別した場合、
はい、
でも、まあ、基本的には旦那さんとね、その結婚してた時の姓を名乗る人いっぱいいると思うんで、まあ、それと同じように考えていただければいいということなんですね。
離婚届とはまた別で、その婚姻解消と、また別なんですね。
そう、姻徳関係を、
うんうん、
要はもう、夫婦、できたっていうかね。まあ、結局結婚するとさ、旦那さんの 親とか、
ね、
兄弟とかとも
一応家庭に入るじゃないですか。
そうですね。親戚関係になるんだけど、うん、その親戚関係を終わらせる手続きは別であります。だけど逆にそれをしなければ、基本的にはそういう親戚関係は続くということになります。
ご質問では15年以上経つのでって書いてありますけど、うん、この場合でも7年経っていれば、うん、このことはできるってことですね。
そう。親戚宣告した場合に、だから8年遡って死んだことになるってことですね。
いつからになるんですかね。
それはね、まあ一応失踪した時期って決めて申し立てするんで、
こっちが決めれるん
ですか。そうそうそう、うん。この時から行方不明になってますっていうね。
はいはいはい、はい。
うん、なかなか戦時難しいかもしれませんけどね。
探したりとかはしてないんです
か。一応だから探すよ。一応探して、探すだけで見つからないという風じゃないと、基本的にはできないので。
そうです
ね。
う
ん。
はい。
だから、まあ、例えばね、うんうん、捜索願いを出すだとか、
はいはい、そういうの、うん、他にもやらなきゃいけないことがあるんですよ、ね。
そうなんです。ただ単にどこに行ったか分かんないではダメなんです
よ。うん。7年って相当ですよね、帰ってこない
と。しかも、失踪宣告出た後で、ひょっこり出てきたと。
うんうん、え ?7 年経って、ひょっこり帰ってきちゃったと。
そういう場合には、失踪宣告取り消すことができるんです。そうすると、それで生き返るんですよ。
あ、手続きしたのに、やっぱりいたってなったら、うんそれ、もう、じゃあ逆に、その、生きてましたっていう、手続きをしなくちゃいけないんです
よ、ね。そう、取り消しってこと
ね。それそのまま、にしてたら、
ずっと死んだ人だよね。
うん。ずっと死んだままになっちゃう。
うん。そういうの何もできないから。
あ、そうか、
戸籍も何もなくなっちゃうから。
あ、そうか、そうか。はい。じゃあ、失踪はね、しないでいただきたいですね。
そうそうそう、そう。
はい。
今の情報化社会でね、うん、なかなか失踪しにくくなってきてるんですけど、
そうですね、
たまにあります。はい。
そうなんですね。
はい。ということで、いかがでしたか、すずちゃん。
いやちょっと今日もね、また考えさせられるテーマでしたよね。
そうそう。まあちょっとね、なかなか自分の前で失踪したことがいないでしょ。ないでしょ。
蒸発したとか、ちょっと言ってる人いるけど、うん、本当なのかなってちょっと思ってた部分があったんですよ。
うんうん、
でもこういう事例を聞くと、うん、本当にあるんだなって思いました。
なるほど。まあね、まあそういうことで、はい、まあそういうこともあるということで皆さんね、
はい、
ちょっと、頭でね、
はい、
持っておいていただきたいと思います。
そうそう考えられるお時間でした。
はい、
では、ここで今日のタックンの一曲をお願いします。
はい、今日はですね、1月14日ということになりまして、
はいはい、いいよ
っていうのがこの曲。はい、今日は工藤静香の唇からリアル。の2択3択続いては、番組ゲストをお招きしてザックバランにフリートーク2択3択出たとこ勝負でーす。 はい、マンスリーアシスタントのすずちゃんを、とお送りしています。
はい。本日のゲストの方なんですが、私に紹介させていただいて
はい、そうですね。すずちゃんがね、重要な役割を果たしてくれてますのでね。どうぞ。
はい。先日行われた11月のリスドールでの公開録音の際にも、お越しいただいております。アコースティックバンドフェライトのボーカル、畑野さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
フェライトの畑野と言います。よろしくお願いします。
はい。カスガイズのイベントの方でも、歌っていただいたこともありまして、ね、はい。で、日頃、名古屋の栄等々で、ボーカル活動されてるということなんですが、はい。はい、フェライトさんはいつ頃から活動されてるんでしょうか？
僕らはですね、はい、2011年から、もう7年前ですか。
はいはいはい。フェライトっていうのは、メンバーで活動されてるんですよね。
あ、はい、今はちょっと2人なんですけど、はいはい、たまにベース入っていただいて3人やってる、という、うんうん、はい。
ちょうど今ね、歌が流れ始めましたが、はい、その曲は畑野さんが作詞作曲されたんですね。
はい、僕が作った曲で、ご安全にという。
これどういう感じのその テーマというか、
ご安全にという言葉なんです
け、ね、
はい、安全第一、うん。フェライトが持っている安全第一、うん。
そのバンドのモットーが安全第一。
で、安全第一って本当にこう、まあ、事故に遭わないとかそういう意味です
ね、そうですね、よく会社とかで、工場とかで使う言葉は、ご安全にっていう、
はい、
挨拶をテーマにしたことになります、
うん。なるほど。
これを通じて、その、挨拶がご安全にってなってったらいいですね。
そうですね。ご安全にっていう。
そうなんですよ。加藤さん、こういう感じで、とてもチャーミングな方なんですけど、
フェライトって、どういうところから来たイメージなんですか？
フェライトっていうのは、フェアリーライトを略してフェライトって言うんですよ。フェアリーライトっていうのは、豆電球
を、
英語で言葉なんですけど、僕らの体が近いバンドなんですね。なので、豆電球みたいな体なんで、フェアリーライトで。あと、聞いてくださる方々にね、少しでも小さな明かり灯したいなという音楽で。そういう思いを込めて、
モットーがあるんですよね。
フェライトという名前にしています。
お日頃はサラリーマンとして働いてる、
ね、サラリーマンです、はい、
でそういう、はい、趣味から始まった感じですかね、最初は。
そうですね、もともと、はい、趣味から始めて、まあ、今もまあまあ趣味みたいな感じ
で、CD とかをね、こう作ってらっしゃるん
ですけど。ああ、はい、CD のやつ、
はいはいはい、どういう時に曲作りしてるんですか？
曲作りは、すっきり、思いついたら、こう、
うんうん、
はい、メモをしたりとか、
うん、
はい、やったりしますし、まあ、他にも、すぐ時もあるんですけど、
うん、
まあ、まちまちですけど
ね。うん、アコースティックバンドっていう、その、ジャンルじゃないですか、そういう、そのをバンドとしてやってる人っているんですか？
ああ、結構います、
ね。今日はね、ちょっとリーダーさんがお越しいただけなくて残念なんですよね。
そうですね。
リーダーさんも、このギターを。
うちのリーダー、はい。うちのリーダー、ゲン君と、リーダー、ゲンさんも、はい、曲を出していってます。
そうなんですね。
はい、曲って全部で何曲ぐらいあるんですか？
そうですね。曲20曲、もっとあるかなっていう。はい、でそれを音源化してるのが、その今の、
から曲を作ってレコーディングとかで大変ですよね。
そうですね。結構時間がかかりますよね。まあ楽しいですけど、
ね。僕、音楽の才能ない僕にとっては全然そういう、全然イメージが湧かないんですけど。
あんまりなんか曲作りって、普段からできるものではないですよね。
やっぱりその曲作りしていく中で、まあ、20曲って言われましたけど、大体まあこういうような曲を作っていくっていうようなコンセプトみたいなのがやっぱあるんですかね。
ああ、そうですね、コンセプトなんですけど、
うん、
あんまりその、共感してもらえないかもわからないんですけど、
うん、
人が、まあ、あんまり作らないような曲を作りますよ。まあ、ご安全にという曲もそうなんですけど、
うんうん、
あんまり恋の歌とか、
まあ、
作らないとか作れないかもわからない
じゃあ、あまり人が歌わないような、
うん、
作らないような歌をちょっと生み出したいというか、
はい、いうところを元にやってはいるんですけど、
うん
うん、
なんか今も曲作り最中だったりするんですか？
ああ、最中だったりしますし、今年は新しい曲を歌いたいなと思ってます。
で、2曲目に入ってます。
これが
何ていう曲ですか？
これがブラザーという曲なんですけど、これうちのリーダー、ジェンさんが作った曲なんですけど。
またちょっと曲調が、で、
変わりますか？そうですね。はい。ミディアムっていうのがね、はい、曲なんですけど。
これはまあ、あれです、文字通り兄弟を思う曲なんですかね。
ああ、そうですね。これ、うちのリーダーが、23歳の時に作った曲なんですよ。
おぉ、
23歳、兄さん、兄さんブラザー。
あ、なんで、文字合わせなんですか？
文字合わせ。
兄弟に向けてとかではないんですか？
ではないんですよ。
ちょっとお会いしたいですね、ってぐらいリーダーさんにもね。なんかちょっと違いそうじゃないですか。
面白そう。
いいよ、みたいな感じで。
いや、いい曲なんですよ。
そうですよね。なるほどね、ちょっとシャレが効いたというかね。
そうですね、ちょっと私も聞いてたんですよ、この旗の探し CD をいただいてたので、まさか兄さんだとは思ってなかったですよ。
そう、そうですよね。
で、先ほどちょっとね、名古屋を抱えてっていうことだったんですけど、直接、はい、お店とかありますか？こういうところで歌ってるっていう。
僕、お世話になってるのが、錦にある、メルゾーズさんというお店、ライブカフェみたいな、ライブバーっていうんですかね、はい、お世話になってるんですけど、ホームと行けるのかどうかわからないんですけど、そこでお世話になっています
ね。実はね、2日前そこでライブされたんですね。
ああ、そうです、はい、土曜日にライブしてます
ね。なかなかね、梅山の方では、ライブの機会がないみたいな。
そうですね、梅山。
どこかライブをやってる場所があれば。オファーお待ちしているそうなので、
よろしくお願いします。
なんかあれですかね、やっぱりこういうようなところでやりたいみたいな、なんかありますか？
あー、そうですね、野外とかやりたいですよね。
外で歌う方
あんまりないんで、逆に。
あ、そうなんですね。あ、そういうカフェバーとかバーが多い、
多いですね、夜とかね。昼間にこう、はい、やりたいなっていうのはありますけどね。
今日みたいなね、ちょっと陽気のいい、青空の下でやったら、ね、いいですね。
そうです
よね。なかなか外で歌うイベントってないんですかね、今。そうなんですかね。
今ちょっと寒いんじゃない？
今はちょっと、もうちょっと暖かくなってからですね。ですけど、犬山城で歌うライブとかいいですよね。
そうですね、最高ですよね。
だから桜がさ、
桜
が舞う中で、
お花見の季節にオファーをね、あるといいですね。
ぜひお願いしたい。
それで、ね、ちょっとまだ後からまあ話いただいてもいいんですが、一応なんか、ご質問が何かありますかね。
法律的な。
はいはいはい。
CD、はい、販売させていただいてるんですけど、これ、ライブで、ライブ会場で1万500円で販売してる CD なんですけど、この500円、CD なんですけど、これを、普通、何百枚でこう売れましたという話になると、税金っていうんですかね。
はいはいはい。
そういったところで、どういう処理をしていけばいいのかなっていうところを聞きたいなと思います。
そうですね。これは普通にですね、これは売り上げっていうのは、やっぱりその収入というかね、いわゆる自営業の売り上げっていう形になる。なりますね。それだけ、やっぱ、自立っていうわけですから。で、多分、繰り返しやるときには、業務線が出てくるので、そうすると、ある一定のね、金額以上の売り上げとか、で、経費をね、まあ、例えば、レコーディングするだとか、活動などの交通費だとか、全部差し入れ、経費、差し入れ残りがですね、ある程度の金額になったりすると、まあ、納税、所得税としてですね、納税するっていうことにもなり得ると思いますね。
売って作って、そのコストとかを除いた、その残りのお金は全部売り上げっていうことになってるか。
まあ、売り上げからコストを引いたのぐらい利益ですよね。利益に、まあ、所得税であれば。
利益に所得税がかかっちゃうって
こと。そう。で、あと、その手前で売り上げに関してはね、もう売り上げの額が一定の額を超えると、消費税とか。
消費税を払わなくちゃいけなく
て、お金
なきゃいけなくなっちゃう。
そういう可能性もありますね。 だからまあね、これからどんどんどんどんね、
ステ、
ね、ライトさんが知れ渡ってって、はい、CD がたくさん売れるようなことになったりだとか、はい、あとそのね、ライブのね、チケットを売ったりだとかっていうふうになってくると、そういうこともちょっと気にしなきゃいけないかもしれない
ですね。は
い、まあぜひね、そういうふうになっていただ
いて、ぜひぜひライブたくさんしてい
ただきたい。そう思いますになると思いますんでね、はい。よろしくお願いしますということですが。近いうちに何かイベントとか、どこどこでライブやるよみたいな何かありますか？
ですね、予定としては3月の、うん、はい、9日に、その予定ですけど、はい、そのメルロードさんで、うん、そう、はい、ありますというところぐらいですね。
そうですね。
はい、確定でもいいんですけど。
なるほど。はい、じゃあもしね、確定したらそこでね、
そうですね、
行っていただきたいと思いますし、
ぜひぜひお願いします。
はい、
YouTube の方にも、フェライトさんのね、
で、フェライト、カタカナでフェライトと、
制作していただけると、はい、このフェライトさんが歌ってる姿を、
ね、
見れるということで、
はい、そうですね、はい、今のご安全にという曲と、あとブラザーもね、うん、ありましたから、さっき、
はい、はい。よろしくお願いします。
はい、ぜひ、ね、はい、チェックしていただきたいと思います。
はい。
はい、
フェライトさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。法律関係なのでお困りの場合は、ぜひとも春日井の武田隆弘総合法律事務所にお尋ねください。
はい、まあ、音楽活動以外でもね、お悩みのことがありましたら気軽に相談してくださいね。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。二択三択でどとこ勝負でした。
はい、ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え去った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノート84.2よりお送りしてきましたタックの2択3択、そろそろお別れの時間です。
はい、今年の抱負ですよね。1月始まりましたが、何かありますか？
僕ですか、まあ先ほどご安全にという曲もありましたけど、
あ、そうですね、
やっぱりね、まず1年間、ね、うん、安全に過ごしていきたいなと思いますし、
はいはいはい、
まあ、できればね、まあ去年ね、したことよりもちょっと一つでも二つでもね、うん、多くできたらいいなという。
そして去年の年末に新車が届いたんですよ、
う
ん、なんで事故らないように安全第一でいきたいと思います。ご安全にでいきたいと思います。
うってつけの曲でしたね。
そうですよ、はい、
はい、はい、では、すーちゃんインフォメーションをお願いします。
はい、番組ではリスナーの皆様から2択3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのことなど、どんな些細なことでも結構です。愛知北 FM 公式ページより、たっくんの2択3択宛てにメッセージをください。たっくん、次週の相談テーマは何でしょうか？
はい、そうですね。うん、次週はですね、経歴詐称。なんていかがでしょうかね。
面白そうですね。これも結構聞きますし、夜のお店のお客さんにちょっとありがちかなっていう。
ああ、ついついね、軽い見栄がね、うん、後々面倒なことに発展することもね、なきにしもあらず。この件のね、メールをお待ちしております。ではね、次週もね、このチャンネル、はい、この時間にお耳にかかりましょう。
はい、来週は野田玲が参加してくれます。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。
はい、本日の番組ナビゲーターはタックンと
すずでした。
せーの、
さようなら。
隣の愛したままの人に僕はまだ座り続けているどこかのホームで待つようで窓の外が光る夕着駅までは前だけど